ニュースの職人チャンネル。この番組はニュースの職人鳥越俊太郎がお届けするポッドキャストです。新聞記者、週刊誌編集長、キャスター、ニュースの一線を45年以上走り続けてきた男が、さまざまなレポートを自らの肉声でお届けします。皆さんの疑問や質問にもお答えしていきます。
こんにちは、生見恵です。鳥越俊太郎ニュースの職人チャンネル、今回も始まりました。鳥越さん、よろしくお願いします。
どうも、こんにちは。
さて、今回からですね、はい、ちょっと内容を変えてお送りしていきたいと思っております。
はい、
はい、今回放送するのが7月の第1週目ということで、はい、1週目は俊太郎の用語チェックということで、時事用語をまあ1つ2つご紹介いただいて、はいはい、それについてお話をいただきたいと思います。
はいはい、
鳥越さん、今日ピックアップしてくださる用語というのは、
今日はですね、まずここに私、方丈記という本を、
はい、
知ってますか？
方丈記、聞いたことはあります、
ね。
はい、
鴨の長明、鴨の長明だとも読むんですが、鴨の長明という人が書いた有名な本ですよね。うん、
はい、
方丈記といえば、まず最初の冒頭の、
はい、
行く川の流れは絶えずして、しかも元の水にあらず、よどみに浮かぶ歌方は、かつ消え、かつ結びて、久しくとどまりたるためしなし、世の中にある人と住みかとまだ格のごとし、というとこから始まる有名な、う
ん
う
ん
う
ん、
この無常の、ね、
はい、
この方丈記、はい、なんで方丈記を出してきたか。
そうです ね、
ね、
はい、
実は方丈記の中にこういうくだりがあるんです。
はい、
ミサゴは荒磯にいる、すなわち人を恐るるがゆえなり、我また格のごとし、とこういう文章があるんです。うん、そこにミサゴは荒磯にいるという、ミサゴというのは鷹の一種なんですけどもね。
ミサゴは鷹の一種、
鷹の一種なんです、ね。
はい、
鳥の名前です。
鳥
ミサゴというのね、
うんうん、
これ北条記、平安時代にだからミサゴっていたということになりますが、
はい、
ミサゴの英語名がオスプレイという、はい、
そうなんですか。
はい、
へ
え。今日本中で問題になっております、あのアメリカの垂直離着陸できる飛行機の、海兵隊の兵員を輸送するための輸送機でもある、
はい、
あのヘリコプターのようにバーンと上に飛び上がって、それからバーンと飛べるというね、はいはい、オスプレイという意味は実はミサゴなんです。
知らなかったです。
いや、リスナーの方もほとんどの人は知らないと思う。
はい、
英語でオスプレイと辞書を引くとミサゴと書いてあります。
あ、
引きましょうか、英語の辞書。
引きますか。
これ私がこの、ずっと昔から使っている、
うわ、年季が入ってますね、
研究者の、
はい、
ですけどね、ここでオスプレイを引きますよ。
はい、お願いします、
ね、いいですか。
うん、
これ見てください。
赤
線引っ張ってあるんです。
そうですね、
あのオスプレイの本当正しい役はミサゴなんですよ。はい、
うんうん、
ただ白鷺の飾り羽毛という、まあ、そういう意味ももちろん別にあるらしいんだけど、まあ、普通はミサゴのことをオスプレイで、へ、ミサゴって何だろうという時に、じゃあミサゴって何だろうと思って、はいはい、こんな日本語の辞書を、
今開いてらっしゃいます ね、
ね、載ってるかどうか知りませんよ、
はい、
ミサゴなんて載って
る、今初めて調べるんですね。
うん、ひょっとしたらミサゴなんて知らん、
うん、
どう、日本の辞書には書いてあるかもしらんべ書いてありましたね。
あ、本当だ、
ミサゴさん、
ありがとうございます。はい、海岸の岩に住むトビに似た鳥、
はい、
背中は暗い茶色、
うん、
腹は白色、
うん、
翼は長く鋭い爪で魚を取って食べる、ね、ワシタカカって書いてますね。
ワシタカカね、
うん、
難しい、鳥変になんかあの学という字みたいな、
そうですね、
難しい名前、
難しい
感じですけどね。
はい、
このミサゴというのが、はい、さっき2つの辞書を使って オスプレイというのがミサゴであるということを分かりましたね。
分かりました。
リスナーの人もこれで分かったよね。
そうです ね、
はい、実は平安時代のこの北条記にもミサゴって出てくるわけですから、
はい、
昔から日本にもいるような鷹の一種、ね、で結構大きな鳥なんですよ。
あ、
でこの間実はねニュースの中で特集でやってましてね、放送塔みたいな、なんか塔の上にね、
はい、
あの巣を作って、
うん、
でたまたま NHK のカメラがその近くに固定カメラがあったらしくて、
はい、
それをずっとその巣でを作って、そこで卵を3個かな、
うん、
産んで、それをヒナが帰る瞬間も全部撮ってて、それ珍しいというんで放送してたんですよ、
はいはい、
かなり長い時間撮ってね、
うん、
でもミサゴという名前は出てきましたけど、
はい、
ミサゴというのが実は今問題になっているオスプレイと同じことだということは一言も、
はい、
そのニュースの中では言及してないのね、
うん、
それで僕はちょっとそのことぐらいね言ったらどうと今これだけ問題になってるんだから
、はい、
沖縄の人たちがね反対してるあの飛行機のことだよということぐらい注釈入れてほしかったんですけども、
はい、
実は今あのアメリカ軍が兵器の入れ替えをやっていて、
うん、はい、
特にそのこれまでのヘリコプターではいっぺんに大量の人間を運ぶことができない、あのヘリコプターっていうのはなぜあるかというと、イラクでもいいんですけどベトナムでもいいんですけど、
はい、
アメリカが戦争するじゃないですか、
はい、
する時に海兵隊の兵員を積んでその上陸要衝艇で行ける場合はいいんだけど、そうでない場合は上からヘリコプターで行って降ろす、
うんうんうんうん、
というそれから救出をするとかね、
はい、
そういうその役割を果たすわけですよね、
はい、
非常に便利な、まあ、飛行機の一種なんですね、
はい、
ところが今まで使ってたのでは非常にその量的に、まあ、たくさんの人間を運ぶことはできないので、
うん、
まあ、改善をしたいということ でそこで登場してきたのがそのオスプレイという鷹の一種なんですね、
は
い、うん、
名前が
です。でオスプレイの特徴は何かというとですね、両翼の上に2つ、
はい、
あの羽が2つ回ってるんです、
うんうん、はい、
でしかもその羽はですね可動式で、飛び上がるときにはこの水平に回ってるんですよ。ところがこれを前進するとき、前へ進むときはこれを前に倒して、普通のプロペラの飛行機っていうのはあのヘリコプターは垂直でしょ、水平じゃなくて垂直になってる、
はい、垂直ですね、はい、
普通の飛行機そうですよね、プロペラの飛行機、
そうですね、はい、
でヘリコプターとどこが違うかというと、プロペラのありようがヘリコプターは水平に回る、だから上下動はできる、
はい、
もちろん前進もできるけども、普通上下動ができる垂直に動けるということにヘリコプターの特徴がある、うん、
はい、
でこのオスプレイというのはその垂直にもできるし前にも進む、つまりプロペラの部分を可動式にしていて動かせるようにしていて、はい、飛び上がるときはこの水平に回してるんだけど、うん、上がったら今度は前へ進むために前に倒して、
は
この垂直型にしてものすごいスピードで今度は前進できるという、まあある意味じゃその非常に進んだ、
そうですね、
便利な飛行機なんですね、うん、
はい、
非常にこれが導入されればですね、米軍にとっては非常に作戦上有利になるということで、うん、オスプレイをどんどんこれから世界中に配備しているヘリコプターをそのオスプレイで取り替えていこうということで、うん、日本も、普天間にある海兵隊の基地にその22機とりあえず入れようというのがアメリカから日本に言ってきたことなんです、
はい、
うん、ところがこのオスプレイというのはですね、開発をしている間からもうあの墜落事故が何回も発生していて、うん、実際に多くの人が亡くなってるんですね、
はい、
その事故で、で、まあ、これまで言われているのは4回の墜落事故で30人亡くなってると言われてるんですけども、
悲しいです ね、
は
い、
それぐらい実はね開発途上から問題があった、
うん、
でも実際にまあ問題がないということで実戦配備してもう世界に何機かもう飛んでるわけですよ、
はい、
これについてねあんまりね日本のメディアはねあんまり反応してない、
そうですね、
僕はそれがね 不思議でしょうがない、ね、事故の起きやすいものであるという、まあ、そういうふうにまず考えて、うん、まあ、そういうものはね住宅地の上を飛んではいけませんよと、
そうですね、
言わなきゃいけない。ところが、はい、日米安保条約上はですね、
はい、
アメリカからは通告だけでよくて日本側はそれを拒否することもできないし、イエスもノーとかいう権限は何もないと。
できないんです
か？できないんです。アメリカは勝手に今度これ持ち込むよって言ったらもうそれ持ち込んでいいんです。日本にはそれをね拒否する権限はないんです。
そうなんですか、
ね、日本はあたかも植民地であるかのような扱いを受けてるわけですよ。
そうですね、
日本の国にね配備されてくる飛行機がね危ないものと分かってそれ拒否できないなんてね、日本の主権はどこにあるんだと、国家主権はどこにあるんだ
と。確かに今回の鳥越俊太郎ニュースの職人チャンネルでオスプレイ、まあ、用語チェックとして、うん、取り上げたんですけど、
はい、
これで、まあ、あこういうものなのかっていうのが分かった人は、
まずミサゴだと。
そうですね
ミサゴと、
はい
ね、
7月第1週目は新しく始まりました俊太郎の用語チェックをお送りしてきました。
それで、はい、それでちょっとこれを、はい、PR していいですか？
あどうぞ。最後に
7月17日火曜日、
はい、
6時半会場で19時午後7時から開演でですね、
はい、
私が通っているトータルワークアウトの代表のケビン山崎さんという代表と、
はい、
私がですねトーク&ディナーショーをやるんです。六本木アカデミーヒルズ49、
はい、
タワーホールというところです。
へ
え。ただしこれね有料なんですね、
うん、
プロテインフードという、まあ、要するに体に筋肉を作るような食事をつけて、8000円、
はい、
だからトータルワークアウトのパーソナルトレーニングチケットがついてると12000円、
うんうんうんうん、
だからちょっとこれを機会にジムに行ってみようかという人はこっち側を買ったらいいかなと思うんですけど。
そうですね、7月17日火曜日午後6時30分会場で午後7時開演、
はい、
六本木アカデミーヒルズ49タワーホールで人生の密度を濃くした男という特別講演会、まあ、ディナーショーが行われるということですので、はい、電話番号じゃ申し上げます。0354141102、
です。
でこちらで、ね、はい、じゃあ興味のある方ぜひお電話してみてください、
はい、
ということで鳥越さん今日もありがとうございました、
は
い、
どうも。
番組では鳥越さんへの質問を募集しています。専用申し込みフォームは鳥越俊太郎オフィシャルサイトのラジオ番組ページ内にあります。 Google などの検索エンジンで鳥越俊太郎オフィシャルサイトと検索してください。また Facebook ページニュースの職人チャンネルのノート鳥越俊太郎への質問箱でも受け付けていますので、いずれかの方法でお寄せください。たくさんのご質問をお待ちしています。この番組は A&S 鳥越事務所の提供、耳の付けどころで明日を変えるキクタスのプロデュースで配信いたしました。